はい、皆さんおはようございます。今日また、エレミア書からのメッセージなんですけども、エレミア書今回中読に沿ってやってるんですけども、エレミア書もう何度はね私メッセージしてますので、エレミアについてね、涙の預言者のそのイメージはもう吹っ飛んだと思いますけども、でもやっぱりエレミア書ってやっぱりこうメジャーな割には人気がないというかね。でもその中でだってエレミア書はここが好きっていう人あんまりないんですけども、一箇所だけエレミア書の中でもうみんな大好きな箇所があるんです。それがどこかと言いますと、こうです。エレミア 29-11、 私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。聞いたことありますでしょ。クリスチャンの方はねこれよく使うんですよ。で、私もねこう誰か励ますときに、いやね、でも神様の計画は平安を与える計画だよ、将来希望を与えるんだよ、励ましでこう送ったりもする しがちなね言葉なんですけども、今日のタイトル、平安を与える計画クエスチョンマークをつけました。この聖句簡単にこれね、はい、じゃあこれどうぞっていうものでもないんですね。で今日はやっぱりこの聖書からちゃんとしっかり見ていかなければいけないので、今日ここを話していきたいと思うんですけども、エレミア書の話で一番最初のメッセージの時に、神の言葉、ダーバールというヘブル語を紹介しました。それは言葉という意味だけでなくて、それが話であったり、それ言葉が、ね、発せられた時にそれが実現する出来事になっていくと。ただの言葉じゃなくて、それが実際にこの動きを持ってる出来事になって、それが業績になっていくという、そういう言葉っていうのを、話したんですけども、旧約聖書にですね、これ私が調べてないけど、ちゃんと、数えたわけじゃないです。それ書いてあったんですね。1454回中、エレミア書はダントツです。207回出てくるんですね、この言葉という、ダーバルが。で、他の預言書を見てみると、エゼキエルでも82回、イザヤでも47回、ダニエルでも22回。で、なぜか、第一列王記、第二列王記には、128、108と多いんですけど、ここは、預言者がいっぱい出てくるじゃないですか。このね、この時代、預言者がいっぱい出てくるのと、あと、この、業績っていう言葉で、王の業績を表すときに、この言葉を使ってるということで、でもやっぱり、エレミア書は一番多いですね。だから、エレミア書は、神の言葉と、偽預言者の言葉の戦いだっていうふうに言いました。で、この言葉というもの、この力というものを、言葉の力というものを、私たちは、今日も学んでいきたいと思います。一言お祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天の地なる神様、感謝します。神様、あなたに、あなたが与えてくださっている平安の計画を感謝します。しかし神様、どうか私たちがこの平安の計画の本当に内容について、中身についてもっともっと深く知ることができますように、あなたの言葉をこの聖書から、今日御言葉から、あなたが、聖霊を通して解き明かしてくださいますように、感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。私たちこの言葉っていうもの大事なんですね。言葉の、まあ、宗教っていうのを嫌いな人もいるかもしれないけども、私たち言葉を信じてるんですよ。神様の言葉。これです。ね、聖書。私たちはこの言葉に、を土台に立っている、そういう、ものです。して、いや、こいちゃう。で、新約聖書を見てみると、例えばね、ヨハネの福音書一章一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったって書いてある。言葉が神なんですね。大丈夫だよね。なんかちょっとカルトっぽくないですか。言葉が神です。これが神です。でも書いてあるんだね。神様は言葉なんです。言葉の神なんです。で、ローマ書 1-2。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束された、これ知れたよね、されたもので、福音はこの聖書、やっぱ言葉なんですよ。言葉、預言者たちを通して語られた本当の言葉が、この聖書に書かれているわけですね。じゃあ、もう一つじゃあ、新約から見ると。で、さっきダーバールというのは、言葉と行いが伴うって言いました。そのダーバールって言葉の中に、もう言葉だけじゃなくて行いも入ってるって言いました。だから聖書の中では、ヤコブの手紙なんか見ると、信仰と行いというところね、こう書いてあるね。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の、あなたの魂を救うことができます。また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉、本来言葉というのは、だからこれわざわざ書いてますけども、 言葉というのはそれ実行されなければ、このユダヤ的にはちょっと違うものになっちゃうね。言葉というのは神の言葉とは特にそうですけども、それが実現すると、その通りになるというのが、言葉なんですね。じゃあ今日、このエレミア書の代表聖句であるエレミア29の11、私も、これは暗唱できます。これと、ヨハネ3章16節は暗唱できます。でも、さっきやったところは暗唱できません。そんなもんです。でも、この言葉ね、私たちみんなよく知ってますけども、でも本当にそうなのか？本当にそうなのか？実はこれ、ここだけ聞いて終わりじゃダメなんですよ。で、将来と希望は自動的に来るものではないんですね。例えばこの後出てきますけども、さっきの歌にもありました、70年というのが出てきます。で、ここで言う70年というのは、3世代にわたる長い期間のことを表している。70年。じゃあ、その間、70年の間の、これすごい、この計画というのは、神様が言っているこの計画は簡単なものじゃなくて、70年がかりの計画です。で、その間じゃあ何をするのか、この計画の中で何をするのか。主の計画、この計画という言葉は、計らいとかね、思いとか、企みとか、目的を表しています。主の計らいは何なのか、主の思いは何なのか、主の、企て、ね、企みは何なのか、主の目的は何なのか。それを今日見ていきたいと思います。主の計画を知ると。ね、さっきのね、言葉、29の11だけ見たらね、あ、主の計画、ね、平安を与える、将来希望を与える、やった、晴れるや。でも、中身を私たち知らないんですよ。中身知らないで、あ、すごい晴れるやって言ってるんです。でも、主の計画の中身を知ると、もっともっと祝福が与えられます。じゃあ、それ見ていきたいと思いますけども、エレミア29章1節から見ていきます。まずこれが、一つ目じゃない、最初にまずね、これ、手紙なんですね。預言者エレミアは言葉を語ったんですけども、この箇所というのは手紙として残ってるんです。エレミアは、ユダのすべての、エルサレムのね、すべての人たちに向けて手紙を書きました。エルサレムから手紙を送ったとあります。その内容がこれから、話をするところです。で、最初に何が出てきますと言いますと、その手紙の中で、最初に出てくるのは、お読みしますね。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンに私が引いて行かせたすべての星のために、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。最初の、この計画の一つは、その場所で繁栄を祈り生活しなさいというふうに神様言っています。これ、どういう状況かと言いますと、この状況のこの話の中の歴史的に言うと、ユダという国が、バビロンというすごい強い国に滅ぼされたんですね。滅ぼされて、その国がもうほとんどなくなってしまって、で、その国民はバビロンという国に連れてかれちゃったと。アメリカを第一して申し訳ないですけども、アメリカと戦争で負けました、日本が。ね。負けて、もう日本という国がなくなりました。で、神奈川県民は全員ハワイに移住。やったーと思うよね。ハワイだったらね。でも、じゃあハワイじゃなくて、アラスカに移住とかね。アリゾナ州の砂漠の中にちょっと住んでもらうとかね。そういう、まあそういう状況ですよ。で、そこでは暮らしたくない、実際ひどい状況だったみたいです。そこでは暮らしたくない、そんなところにいたくない。だから偽預言者たちは、いや大丈夫、神様が絶対この状況をすぐにね、解決してくれるよっていう偽預言者は、まあ、この時にもいっぱい現れたらしいんですけども、でも神様はエレミアを通して言ってるのは、そこで行きなさいって言ってるね。その場所で、その場所がいくらね、辛かろうが、その場所が何か問題があろうが、そこに家を建てなさい、住みなさい、畑を作りなさい、そこの実を食べなさい、結婚して子供を産みなさい、子供の、ね、孫の顔を見なさい、ね、で、どんどん増えなさい。で、さらに、その町のリーダーであったり、その統治者が、どんなに、嫌な奴でも、そのために祈りなさい、繁栄を求めなさい、そう言ってるんですね。大抵国のあのリーダーって大体あの国民からね、こういろいろ文句言われたりするわけだよ。日本もそうだけども、ブラジルとかもそうですよ。こういろんなね、政治的なことに関して、で、クリスチャンなんかはよくね、時々、 いや、なんかそういうね、世の中のから離れて、どうせこの世は滅びるんだから、世の中から離れて、私たちはただ賛美と祈りとね、礼拝だけしてましょうっていう。ここはそうじゃないですけども。そういうこと、ね、してる人が時々いるんですけども、そうではないって言ってるんですね。リーダーのために祈りなさい。日本の総理大臣のために、日本の天皇のために、ブラジルのね、その、リーダーのために祈りなさい。アメリカの大統領のために祈りなさい。そして、その国民としてその場所で、繁栄を求めて生活しなさいって言ってるんです。それがあなたの繁栄になると言いました。私たちも今それぞれの場所に置かれてます。それは国であったり、職場であったり、学校であったり、家庭であったりね。もしかしたら、こうバビロン捕囚のようなね、会社にいるかもしれない。でもそこで繁栄を求めなさい、祈りなさい、神様に聞きなさいと。まず最初の一つ目ですね。で、二つ目。夢見る者にごまかされるなってのが出てきます。まで出ました。前回って偽預言者ですね。誠にイスラエルの神、番組の主はこうおっしゃられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わせたのではないからだ。主の御告げと。先週もこの偽預言者やりましたけども、偽預言者の言うことね。で、私たち気をつけなきゃいけないのは自分が偽預言者になっちゃうんですよ。こう。自分がこうだったらいいなってことを、最初はね、あ、神様はこう言ってんだけども、でもこうだったらいいな。ね、だって住めって言われるけども、あそこも、いや、住みたくないよ。いや、こっちね、そうじゃない方がいいと。こうだったらいいな、と思ってる最初。そのうちに、いや、こうだったらやっぱりいいよねってこう、同意を求め始めるね。絶対この方がいいでしょうと。そのうち、いや、神様もきっとこういう、この方がいいに言ってるって言ってるに決まってると。最終的に、いや、神様がこっちの方がいいって言ってるよと。言ってないんですよ。でも、それが偽預言者の、私たちの中にもいる、その偽預言者の夢の見るものにごまかされるということですね。自分たちは、自分の願望を求めてしまいますけども、神様が言った神の言葉っていうのがこの聖書に、あります。私たちに与えられた言葉があります。私たちも自分の夢とか自分の希望、もちろんそれを神様が叶えてくれる時もあるんですけども、でも、私たちは神の言葉にまず、第一にしなければならないということですね。じゃあ、最初の方ちょっと飛ばします、今日はね。三つ目。幸いな約束という言葉、これね、今日のところの一番心臓部に当たりますけども、29の10。で、11ばっかり読んでますけども、10にこう書いてあるね。誠に主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちること、満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。あります。ね、歌にもありました、70年。ね、これこっから来てて70年で、今年はっていうふうに言ってるんですけども、それももちろんいいんですけども、ここではそんな簡単なもんではないんですね。70年だからね、ちょうどキリがいいから、ちょっとお祝いしようぜっていうものではね、もちろんね、これを最初に言ったそのメッセージをしたその牧師先生のどれだっけ、これね、どっかにした、これだ。この第15回国家晩餐祈祷会メッセージで、やってくれたこの広瀬さんのメッセージでは、ちょうど節目でもあるしっていうことなんですけども、何をしなきゃいけないかというと、やっぱこの約束に私たちは立ち返る必要があるんですね。70年だからやった、ね、これで OK、神様、この70年、ちょうど70年の時に何か起こるっていうんじゃなくて、私たちはすることがあるんです。で、この7というのは何かと言いますと、聖書の7は完全を表す、完全数と言われています。で、さらに、この時代の実際の70年後というのは、ちょっとタイムラグがあって、ヨシア王が死んだ年から数えて70年後にバビロンから解放されています。バビロン捕囚から70年ではなくて、もうヨシア王が死んだ時にすでにもう捕囚が始まっていたというふうに、捉えていくでしょうね。で、さっきね、見ました。3世代70年って言ったら、自分の子供、そして孫の世代までのこんな大きな計画です。で、書いてます。妻をめとって息子娘を見、あなた方の息子には妻をめとり。娘には夫を与えて息子を娘を産ませそこで増えよう、減ってはならない。これだけ長い計画です。これだけの計画の中でしっかりと 神様に立ち返りなさいっていうことをここで言ってるんですね。で、さらにこの、幸いな約束という言葉が出てくるんですけども、これ直訳すると、トーブ・ターバールと言って、また出てきました。良い言葉という意味なんです。幸いな約束イコール、良い言葉なんですね。それは災いでなく、将来と希望を与える。ですから、神様の良い言葉ですから、これは実現するんです。絶対に実現するんです。ただ、実現するためには、必要なことがあるんですね。3番目。もしあなた方が、29節12節。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろうとあります。これ、11節だけ私たちね、いつもこう、見てるんですけども、こう神様、あれですよね。ちゃんと交換条件があるんですよ。私たちが、この、呼び求め、歩き、祈った時に神様は聞きます。私たちが心を尽くし探し求めた時に、私たちは神様を見つけると書いてあるんですね。ただ、すごい神様の計画でやったじゃないんですよ。自動的に何かもらえるものでなくて、私たちが神様を呼び求め、歩き、祈り、心を尽くし探し求めることが、必要なんです。で、この、呼び求める、探し求めるというのは、違う言葉がね、使われてて、呼び求めるっていう方は、バーカシというヘブル語なんだけど、これは、死体求める、呼び求める、なんか感情的にね、神様を求める。感情的に神様を求めるの得意な人いますよね。こう礼拝とかね、賛美とか、本当に賛美をしながら、本当に心から神様にこう、心をね、開いて、神様の臨在をこう、味わうような、そういう求め方。それがバーカシ。で、もう一つ、ダーラシというのは、探し求める、尋ね求める、探す、要求する、忠告を求める、問う、調べる。私このタイプなんですけども、頭で理解しようとするね。聖書を読み、そして本当に神様のについて、もう何かと言うとね、こう聖書を見て、で、神様はこんなこと言ってる。神様はなんでこんなこと言うんだろう。神様のこの言葉はどういう意味なんだろう。で、尋ね、探し、で、時にはね、これはおかしいんじゃないかと。神様教えてくださいよ。要求するような、そういう、理性的な求め方。こういうタイプの人もね、いると思います。でも、神様は、この両方をしなさいと言ってます。聖書を読み、本当にね、理性をでもって、この知性でもって、理性でもって神様を求める方法と、もう一つは、感情的に、このね、心から死体求め、神様を求めると。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、神を求めようとあります。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くすと。すべて、私たちの感覚、私たちの能力、総動員して神様を求めるところに、この祝福の神様の平安の計画があるんですね。神の言葉への上乾きです。で、この辺でちょっと、一休みしたいと思うんですけども、先週ですね、私水曜日のバイブルスタディをちょっと急遽お休みして、ミシエンク10のちょっと集会に顔を出してきたんですね。私の友人のこの、ユダバハナっていうこの人、懐かしいでしょ？私未だにね、毎年でもないけども、で、もう、なんとか、その頃、その時の話ね、知ってる人いるかもしれないけど、私、ミシエンク10とか、ね、ユダヤ人に興味なかったんですよ、私、全然。全然興味なかったの。だけど、うちの教会にそのメシアニック人とかユダヤ人にその興味のある人がいて、ぜひゲストで呼びたい。呼びたい。ぜひ呼んで。俺もめんどくさいけど、別にイスラエルなんか行かなくてもいいし、別にイスラエルの救いよりも俺は J キッズのね、子供たちの救いだと思ってたんだけども、じゃあいいよと。一回来て。言って、彼がメッセンジャーで来て、大人の方のメッセージもして、で、子供の方もメッセージしたんだけども、その時に、彼がね、話した内容のほとんどが子供の救いの話だったね。いかに子供の働きが、ユースの働きが大事かってことをずっと喋り通してたのね。で、俺はそれを聞いて、彼と意気投合して、それからもうすごいもうほとんど、なんとか、やりとりしないんですけども、日本に来るときはいつもこう、会いに行ってたんですけども、 それがね、面白い、ね、今回はちょっと予定が合わないのが分かってたので、今回会えないなと思って、ちょっとね、私諦めてたんだけども、水曜日の朝にね、電話が来たんだよ。ある人から。で、普段全然電話も来ないし、最近教会も来てないんだけども、ユダヤ、このね、この人をこの教会に紹介したね、教会の人が、ヤスさん、ヤスさん、今ね、ユダヤが来てるんだけど知ってるって言うから、いやいや、知ってるけど俺、今回会えなかったんだよ。ただ、いや、今日ね、集会があるんだけども、ユダも、ヤスさんに会いたがってるから、絶対会いたがってるから、行くことできない。いや、でも今日、倍下があるし、ちょっと、予定変えられないんだよね。でもちょっと考えてみるわ。で、その後ね、昼間の倍下やって、で、夜の方を、やっぱ自分はね、ちょっと行かなきゃと思って、休みにさせてもらって、で、行ってきました。で、そしたら向こうもね、ヤスが、今回会えなかったんで、すごい寂しかったみたいで、でもお土産を持ってきてたんだっていう話をしてね。で、そんなことをしたんですけども。で、なんでこの話をしているかと言いますと、彼らね、メシアニック Jew というのは、ユダヤ教からイエス・キリストを信じた人たち。ですから、ユダヤのお祭りとか、ユダヤのそのね、例えばこう、食べちゃいけないものとかも守りながら、でもイエス・キリストを信じている人たちがメシアニック Jew です。だから、でね、彼らから学ぶことってすごくいろいろあって、で、今回この、秋の祭りの話をしてたんですけども、祭りとか儀式とかって、なんか私たちが見ると、なんかこう、これをこうしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、これをこうしなきゃいけないっていう、なんか、儀式っぽく思うんですけども、でも彼が言うには、いや、そうじゃないんだと。目的はそうじゃないと。本当の目的は、子供たちに、このね、神様のことを体験してもらうためのものなんだっていう。で、ユダヤ人らしいなと思いました。言葉でね、私たち日本人はなんか言葉で全部ね、この聖書を一生懸命勉強してなるかもしれませんけども、彼らは言葉と体験が結びついてるんです。だから、言葉を学ぶ、もちろん学ぶんですけども、同時に体験としてお祭りの中で神様と時間を過ごすんですね。そのための祭りとして一つ、例えばこれだ。その時にですね、この、だからユダヤ人のセミナー行くとね、お菓子出るんですよ。で、これ、チョコレートなんだけども、例えばこれ、ヘブロ語が書いてあるのね。大事なヘブロ語が、例えばこれはね、あと調べる時間なかったんだけども、成功かな？成功とか健康とか実現とか喜びとか。だからつまり、こう、お菓子食べながら勉強できるわけですよ。重要なこの神様の言葉を。で、これはまあ、ぶどうジュース飲みながら、このお菓子を食べながら、いろんな、これは夏目ヤシの実だったりとかね。あとなんか向こうで有名なお菓子と、あとこれ、ひまわりの種。なんか、それも、やっぱ、いろいろこう、関係あるらしいんですけども。で、それを食べながら、体験するんですよ。で、神様を求めるというのは、この上から来というものは、私たちは、体験する、行う必要があるんですね。ただ読んで、あ、神様こういう人だ、じゃなくて、それを体験すると。その中の一つの祭りとして、カリーオの祭りというのがあります。スコット。で、これカリーオっていうのは、要はテントですよ。この時期には、庭とかベランダにテントを建てるんですね。これ。大きな豪邸だけども、このベランダにテントを建てて、ここで過ごすらしいんですよ。一週間だが。ある期間を。なぜそれをするかと言いますと、出エジプトの時に、彼らの先祖が荒野で40年間、こう、テント生活したと。で、不自由な思いをした。それを、こうね、文明の利器、そして、この安心安全が、こう、約束されてる頃のね、コンクリートの家から出て、本当にこう、布一枚、板一枚の小屋で生活してる中で、神様の守りを体験するっていう、そういうのがこの、カリオの祭りだそうです。ただ、楽しまなきゃいけないから、私たちってなんかそれをしっかりね、こう、これはこうしなきゃいけないになるんですけども、結構ね、彼らいい加減なとこもあるんですね。例えばこれすごいぞ、これ。カリオなのにエアコンついてるんですよ。おエアコンダメだろうって思うんだけども、電気スイッチ入れちゃダメなのね。これ労働になっちゃうから。だから、例えば安息日とかには向こう行くとエレベーターなんかも各階に自動的に止まるようになってるとかね、そういうの聞いたことあります。だから、エアコンもだから多分ね、これ自動的にスイッチがこう、入るようになってると思うんですけど、エアコン入って。例えばここ、道のところにね、その時期になるとこういうね、カリオがあるんだけども、中でコーヒー飲めるそうです。楽しそうでしょ？でもその中で静かに祈る。他のことは全部テレビとかなんかそんなもん全部ないんですよ。電気製品も使えないし、 自動車も乗れないので、この時期はこの仮寮の中で家族が静かに神様と時間を過ごす。でも、特別な食べ物なんかもあったりして、そこで楽しく神様と過ごすという、そういう体験を彼らはしているそうです。この最初のね、この言葉が与えられたのは、この人たちです。で、彼らは70年どころか、その後ずっとそういうことをしてるんですね。神様を求める。体で、思いで、すべてを通して神様を求めるってことをしてます。こっちだとこっちだ。じゃあ、最後のところに行きますけども、じゃあその目的は何なのか。このエレミアの29章11節の計画の内容を今ね、1から3まで行きました。まず、繁栄を祈りなさい。その場所がどんなにね、辛い場所であっても、そこの繁栄を祈り、神様に祈り、そこで生活しなさい。そこで生きなさいって言いました。で、2つ目は、そこでね、夢物語を言う偽予言者にごまかされるな。神様の言葉を聞きなさいというふうにありました。で、3つ目は、あなた方は私を呼び求め、私を探し求めなさい。そうすれば 私は見つけられます。それが三つ目です。四つ目は、元のところへ帰らせるっていう計画があるんですね。29章14節。私はあなた方に見つけられる、主の見つけ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見つけ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。元のところへ帰らせる。これが目的なんですね。で、ここで言ってる帰るという言葉、修部という言葉です。で、イコール悔い改めなんですけども、私この悔い改めって言葉はよく、ややこしいというかこう、紛らわしいからあんま好きじゃないんですけど、から、修部って言葉ね、皆さんね、ぜひ覚えてください。修部なんですよ。私たちは、悔い改めというよりも、修部、つまり、立ち返る、帰る、向けるとかね、報いるとか収めるという意味があるんですけど、神様のもとへ変えることが悔い改めなんですね。で、この修部という言葉も、旧約聖書の中で1075回あるうち、エレミア書断トツです。115回出てきます。変える。帰りなさい。で、他の預言書なんか全然出てこなくて、創世記に、2番目に多いのは創世記で、でも68回です。ですから、エレミア書というのは、神の言葉、ダーバールという言葉と、この変える。シューブという言葉が一番出てくる、その大事なね、メッセージがエレミア書の中にあるんです。で、この帰る、シューブについてもうちょっと、説明したいと思うんですけども、皆さん遠足行ったことあるでしょ？遠足、子供の頃。遠足の時いろいろ決まりがありましたよね。ありましたよね。おやつは300円以内とか、今でも言う？言われる？バナナはおやつに入るの？入らないの？入らないんだ。バナナはおやつに入らない。じゃあ、300円分のお菓子とバナナは OK だね。はい。いろいろ決まりますよね。あと、こんな風に言われて、校長先生とかね、よくね、こうね、遠足行く前に、もしくは遠足の時にね、こんなこと言いましたね。家に帰るまでが遠足ですよ、とか言われるでしょ？ね。ね、学校帰って、イエーイとか言ってないで、ちゃんと家まで帰るまでが遠足ですよ、って言われるね。ね。同じなんですよ。神様のところに帰るまでが悔い改めなんですよ。悔い改めても、悔い改めたようでも、神様のところに帰らなければそれは悔い改めではないんです。例えば、放蕩息子の話。放蕩息子、ね、親からお父さんからお金をいっぱいもらって、旅に出た息子が、全部使い果たしちゃった。一文なし。あ、俺はなんてバカなことしたんだろう。悔い改めよう。自分はもう、子供と言われる資格もない。もう悔い改めよう。で、彼は帰ったんだよね。お父さんのところに。で、帰ったからこれは一つのね、話になったんですけども、もし彼が、そうね、あ、もう豚の餌も食いたいぐらいに落ちぶれて、もう俺はもうダメだ。もう悔い改めよう。もうダメだ。俺は本当に今までもなんてバカなことしてきたんだろう。こんなんじゃ、お父さんに合わす顔がない。このままどっか旅に出よう。ってなったとしたら、 日本語の言葉としては悔い改めたけども帰ってこないっていうことになりますよね。それは宗部ではないんですよ。だから帰ってこなきゃいけないんです。帰ってくるまでが悔い改めですし、帰ってくることが悔い改めなんですね。私たちは、悔い改めてもね、何度も何度も失敗します。でも、一番大事なことは神様のところに帰ることなんです。神様のところにいつもいることなんですね。それを、このエレミア書は何度も何度も言ってるんです。エレミアを通して神様は、私のところに帰りなさい。私のところに帰りなさい。私に立ち帰りなさい。でも、彼らはそれを断り続けて、それを拒否し続けて、結局、バビロンという国、捕囚になってしまったんですけども、なのに、神様はさらに、もう見捨ててもいいはずですよ。ですけども、神様は、計画を立てた。帰ってくる計画です。さっきのこの、カリーヨの祭り、スコットっていうね、カリーヨの祭りの中で、面白いことをやるんだよね。このね、4つの植物を、こう、一緒に持って束にして、これをね、持って祈りながら、振りながら祈るっていう、そういうことをね、やらせて、レビ記のね、こう今開かなくていいんですけど、レビ記の23の40に書いてあるんだよね、それやれって。カリーヨの祭りの時、それやれって書いてある。で、それが今でもそれやってるんですね、イデアの人たちは。で、4つの植物、何かと言いますと、ルラブと言われる、最初は一つはね、ナツメヤシ。さっき、要はデーツですよ、デーツ。デーツってあるじゃん。ね、こう、なんか干し柿みたいなやつ。で、ナツメヤシ、一つ目はね。で、二つ目はハグスと言われて、ミルトス。ミルトスって聞いたことあるかもしれないけどね、こう、すごいいい香りのする葉っぱ、ミルトス。で、三つ目がアラバーと言って、これ柳の仲間。で、四つ目がこれね、エトローと言って、柑橘系のレモンみたいな感じだそうです。で、これを4つ束にして、それを持って、こうやってね、練り歩くっていうかね、祈りながら歩くのが、その時の儀式としてあるんですけども、これにもね、意味があるんですね。で、それぞれが何を表しているかと言いますと、まず、ルラブっていうのは、ナツメヤシですから、美味しいんですよ。美味しいんですけども、香りがしないっていうものね。これがナツメヤシ。で、ミルトスは、美味しくはないの。食べ物じゃないんだけども、香りがいいっていうのがミルトス。で、アラバ、柳はないかと言いますと、美味しくもないし、香りもないと。で、エトログは、美味しいし、香りも良いっていう。この四つのものを表してるんですけども、で、この四つは何を表してるか、わかります？なんとなく予想できる人もいると思うんですけども、例えばこれは、味はあるけど香りがない。信仰があるけど行いがないと。または、聖書、立法をちゃんと勉強してるけども行いがない。で、これは、味はないけども香りがいい。ね、立法とか、信仰はないけども行いはあると。で、これダメですよ。どっちもないと。で、こちらは、信仰もあり、聖書もね、立法を学んでいて、行いもあるっていう、そういうことを意味してるらしいんですね。で、それを全部、一つにまとめて、このね、祈ると。で、私それを聞いてね、ある質問をしたんですよ。で、それ私、その話聞いてね、あ、それいいなと思ったんだけども、でも、あえてね、質問したのね。どういう質問かと言いますと、私たちほら、真面目な日本人じゃないですか。ちょっと納得できないというか、ちょっとそれって大丈夫なのっていうのが、一つだけあったんですよ。それ何かと言いますと、これまずいんじゃないですかと。信仰もないし、行いもない。なんか聖書の中でね、そんな似てるところありませんでした？種まきの例えとかでさ、こうね、すぐ見言葉が取られてしまう。あとその、いろんなところでこう、厳しく、ね、裁かれるようなところも出てきます。でもなんか教育的にこれも一緒にしてどうなのって話をしたんですよ。ただ彼らの答えは、こういう答えでした。まずそこにいることが大事なんだと。無理やり何かさせるんじゃなくて、そのまま受け入れること。で、そのまま受け入れていれば、そのうち信仰も行いもついてくるんだろうと。本当。 まあそれはユダバハナの意見だからね。でも、これを一緒にね、でも、そう考えると、さっきの、悔い改め、帰ってくることが大事なんですよ。これ、これはユダバハナじゃなくて、俺の、いうことで、もしかしたら間違ってるかもしれない。だけど、悔い改めなくても、帰ってきていれば、その神様の元にいれば、いつか悔い改めるんですよ。で、悔い改めなんて、私たち自分で分かんないじゃないですか。そのね、どのぐらい悔い改めるのかとか。で、悔い改めたとしても、いくら悔い改めたとしても、神様から離れていってしまったらそれは終わりなんですよ。だから、なんか悔い改めたくないな、ね、これだけは握っていたいな、と思っていたとしても、帰ってきてください。神様のところに。この中にいれば、一緒にいれば、いつか受け入れるんですよ。最初から無理やりね、あなた、信仰ないとダメですよ、行いないとダメですよ、ではないんです。信仰も行いもありません。でも、神様のもとに帰りたいんです。その仲間に一緒に入れてください。いたいんです。教会もそういう場所だと思いますよ。だから、クリスチャンなくてもね、全然 OK ですし、そういう人たちが集まり、そして、でも、何をするかと言いますと、神様を一緒に礼拝するんですよ。神様を一緒に見るんですよ。求めるんですよ。そういう祭りを、彼らは、楽しみながらやってます。で、子供たちがそれを、一緒にやりながら、楽しんでます。私たちも同じように、この、ただ言葉を学ぶんじゃなくて、本当に体験として、体験してね、行く必要があるんじゃないでしょうか。最後に、エレミア書の最後のところで、ちょっとこのね、十字架の話をしたいと思います。イエス様の十字架、ね、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。それが神様の計画ですよ。簡単な計画じゃないんですね。すごく手の込んだ、長い時間をかけた、計画です。でも私たちは自分の計画するときに、なんか最近ね、特に今最近そうですけども、簡単にすぐ計画をこう、あ、じゃあこれね、この言葉を使って、じゃあこれがこうなっちゃうとかね、今はそのね、コンビニ行けばいくらでもね、何でも24時間手に入るし、で、それどころか今この携帯でね、ググれば今すぐ何でもこうね、知識が手に入る。私たちはこの計画、神様の計画というものの、もちろん、一瞬でね、何かがこう、叶ってしまうような、奇跡のようなね、あとその何かこう、ものももちろんあるし必要なんですけども、神様の計画というのは、もっと大きなもので、もっと私たち自身も参加して、しかももしかしたら、自分の子供の世代、孫の世代までかかるような、祝福の計画なんです。で、この十字架、キリストの十字架、私たちのために、かかってくださったこの十字架が神様の計画の一番大事な部分です。私たちは罪がありました。で、このイスラエルの民も罪がありました。だから神様の言うことを聞きたくなくて逃げ回りました。でも神様はそこで、じゃあいいよお前らもうそのままでね、どこでも行ってしまえ、滅んでしまえとは言わないで、イエス様を十字架にかけてくださったんですよ。最近その、旧約の神様は怖くて、新約の神様は優しいというイメージがあるという話をね、誰か聞いたんですけども、そんなことありません。旧約の神様は、それほどこう、なんかね、愛に溢れた、親バカな、そこまでする親なんですね。私たちのために素晴らしい計画を神様は一人一人に立ててくださっています。ですけども、私たちは、それをただね、受け取るだけなく、その本当の中身を、このエレミア書を通して、聖書を通して、求めていきたいと思います。じゃあお願いします。ハレルヤ、天の地なる神様、あなたが私たちのために、私のために立てている計画を感謝します。それは話題ではなく、平安を与える計画であり、喜びを与える計画であり、 将来と希望を与えるものだとあなたは言います。神様、そのために私たちがこのあなたの御言葉の上に立ち、それぞれの場所でしっかりと地に足をつけて生活し、平安を祈ることができますように、繁栄を祈ることができますように、隣人のために祈ることができますように、また私たちがしっかりとこの聖書の土台に立ち、間違った教え、また、耳に聞こえのいい言葉に騙されることはないようにしてください。神様、私たちがあなたを日々呼び求め、尋ね求め、あなたを見つけることができますように。そして神様、私たちがあなたのもとに帰ることができるように、いつもあなたのもとに帰っていくことができるように助けてください。このエレミア書29章を読むときに、私たちはこのキリストの十字架を思い起こします。私はあなた方のために立てている計画をよく知ってるからだ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。十字架は死刑の道具です。その上でイエス様は亡くなりました、死にました。ですけども、それこそが平安を与える計画であり、将来と希望を与えるものであるということ、その奥義を神様は私たちが聖霊によって知ることができますように。私たちもこの苦難の中にあっても、苦しみの中にあっても、あなたの希望をこの御言葉を通して持ち続けることができますように助けてください。神様、どうか私たちがいつもあなたの言葉に信頼し、あなたの元に帰っていくことができますように。感謝します。今心合わせ、愛する兄弟姉妹とともにイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。